サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。お疲れ様です、洋平さん。
はい、
お疲れ様です。どうもです。今日すいません、冒頭からちょっと言い訳みたいな感じなんですけど。
何ですか。
ちょっと今日皆さんに声が僕お聞き苦しいことがちょっとあると思います。
あんまり感じない。
あ、本当ですか。本当ですか。
ね、
はい、ちょっとですね、鼻風こじらせてしまって、うん、でちょっと今声帯がちょっと荒れていまして、
はは、は
い、ちょっと声量が足りないかもしれないんですけど、どうかその辺はご了承ください。
いや、
はい、
でもあんまり気にならないから。あ、本当、大丈夫だと思います。
そう、
いや、でもね、私も、やっぱり、今、花粉症、
はいはいはい、
今年すごいじゃないですか。
多いですね。うん、
でね、やっぱりね、大体、今までだと、一月とか、一月半とか、
うん、
まあ、大体そのぐらいの時期で収まるんですけれども、はいはい、今年なかなか収まらないんですよね。
そう、うちのお客さんも皆さんそうおっしゃいます。
そうですよね。はい、いや、だからね、今年は、結構、うん、まあ、そういう意味では、
うん、
花粉症とかも厳しくて、
うーん、
私もちょっとガラガラ気味の声ですけれども、
はいはいはい、
まあ、お許しいただきたいと思いますんで、うんうんうんうん、よろしくお願いをいたします。はい、お願いします。ちなみに、はい、最近安倍さんはどうですか。は
い、あれなんです。おかげさまで4月なんで、
はい、
うちの息子があれです。高校に入りました。
おめでとうございます。はい、それ
でちょっとまだ高校の名前は内緒ですけども、
はい、
スポーツ推薦で野球で行ったので、
うん、
もう春休みのうちから、高校野球、練習に参加して、
うん。
うん、で、春の大会っていうのがあって、
うん、
初めてね、神宮の第二球場っていうところで、試合するのも見ました。
あ、うん、そうですか。
もちろん1年生だから、試合には出れないんだけど、もうね、相手チームも、自分の学校のチームもみんなね、レギュラーの子はね、20人ぐらいしかベンチ入れないで、あとはもうみんな、スタンドで一生懸命応援してんのね、見てね、ちょっとね、もういろんなんで胸熱くなっちゃったんですね。もう、嫁さんにね、まだ早いって言われちゃったんだけど、涙流すのはって。
うん。いや、でもやっぱり今年の春の甲子園も、
うん、
まあ、いろんなドラマがありましたし、
うん、
もういつもそうなんですけどね。はい、もちろん優勝したチームは本当に素晴らしいですし、
うんうんうん、
まあ今年大阪桐蔭が、春の選抜高校野球も優勝しましたけれども、うんうん、でもね、うん、やっぱり、こう、夢が叶わなくて、
はい、
こう、いろいろとね、
うん、
なんていうのかな、涙を流したりとか、うんうん、悔しい思いをしている、なんかそういう選手たち、はい、子供たちを見ると、
うん、
なんかやっぱり、こう、見てる本人もこう、ね、いろいろとグッとくるというかね、もう本当に感動するようなこともあったりなんかして、うん、まあでもそういう一つ一つの経験っていうのが、はい、新たに始まるのが、
うん、
やっぱり春のこの時期じゃないですか。
そうですね。うんうん、
まあそういう意味でも、
はい、
まあぜひともね、
うん、
本当にもうみんないろんな人たちにとって、
うん、
なんか記憶に残る、まあいろんなスタートが切れるそんな季節になってもらえればいいなっていうことをね、すごく思ったりしますけどね、
うん、ほら、新たなスタートっていうとちょっとあれなんですけど、実は洋平さんと、
はい、
ね、お会いしたんですよね。ちょっと前の話ですけども、
はい、
陸上自衛隊の小平駐屯地
で
お会いしました、
はい、そうですね。ね、
はい、
毎年、
はい、
なんて言うんですかね、こう、いろんな、こう、記念日に、
はい、
様々な催し物をやってまして、
はいはい、
例えば、まあ、夏には盆踊りをやってたりとか、
うんうんはい、
まあ、で、ちょうどこの、なんて言うんですかね、お花の、桜の春の季節には、うん、観桜会っていうことで、うんうんうん、まあ、地域の皆さんを、お招きをして、
はい、
まあ、みんなで、こう、ワイワイ、交流をするような会があるんですけれども、
はい、
まあ、私、毎年参加をいたしておりますけれども、はい、安倍さん、ね、
そうなんです。
参加されて。
本当に、実はですね、公募でですね、僕、
はい、
昔から防衛モニターっていうのがあって、やりたいなと思ってたんですけど、
はい、
なかなか狭き門みたいだったんで、でもね、今年は、選ばれて、防衛モニターに選ばれてですね、2年間、防衛モニターやることになって、その最初の行事が、これでした。
なるほど。ちなみに、防衛モニターって何なんですか？
やはり防衛省が公募しているのもので、
はい、
実は僕もまだよく分かっていないんですけども、はい。まあ、僕、防衛省すごく興味があったので、何かそういう、何か関わり合いが持てるものがないかなと思ったら、そういうモニター制度があって、いろいろ一般の国民の方にも声を聞きたいとか、意見を聞きたいみたいな、そういう制度みたいですよね。これからいろいろと始まるんじゃないかなと思います。
うん。はい。なるほど。まあ、うん、まあ、要するに、防衛省自衛隊が活動するにあたって、はい、まあ、やっぱり、一般の国民、
はい、
市民の皆さんから、
はいはい、
まあ、忌憚のない意見を、
うん、
まあ、いろいろ寄せてもらおうっていうことで、はいはい、まあ、始めてるのが、まあ、このモニターということで、はい、まあ、安倍さんが今回それに、
びっくりした。
まあ、応募をして、うんうんうん、まあ、選ばれたということでありますけれども、はい、まあ、ぜひ、はい、やっぱりその、もちろんね、
うん、
一生懸命頑張ってくれて、はい、もう素晴らしい活動をしてくれてる実績っていうのもありますけれども、うんうん、でも一方で、うん、もっとこうした方がいい、ああした方がいい、うんうんうん、こういうところは直した方がいいっていうのは、はい、やっぱりたくさんあるはずだと思ってますから、うんうんうん、やっぱりその辺はぜひ、安倍さん、はい、もう選ばれたからには、はい、もうどんどんどんどんやっぱり言ってもらうっていうことがすごく大事だと思いますよね。
いろいろ呼ばれて会議なんかもあるみたいなんで、ちょっとそういう意味では期待してます、いろいろと。うん、
なるほど、
うん。
まあでもね、残念ながら今年のその、小平駐屯地の観桜会は、はいはい、うん、もうすでに桜の花は ね、ちょっと散ってしまっていて、
葉桜になってました ね、
ちょっとあの残念な感じでしたけれども、うん、でもね、やっぱり街を歩いていると、やっぱりね、まあ、紺のスーツ姿にこう、
はい、
白いワイシャツ、ブラウスみたいな、
はい、
やっぱりそういう若い、新入社員と ね、思われる方たちがたくさんいて、なんかすごく私自身なんか、当時のことを思い浮かべたりしながら、はい、まあ、ワクワク、ウキウキした気持ちになって、はい、いろいろと生活をさせてもらいましたけれども、でも一方で、
はい、
実は我々、私はね、昭和48年生まれなんですけれども、はい、実は我々の世代っていうのは、もうすでに就職活動をするときは、もうバブルが崩壊した後で、
はい、
もう、就職氷河期の中で就職活動した世代なんですよね。
はい、
で、本当にね、なんていうのかな、やっぱり学校を卒業して就職をするっていうその社会人第一歩の段階でものすごく苦しんだ世代なので、まあそういうこともなんかちょっと思い出しながら、実は今年のこう新入社員の皆さん、新しく社会人デビューをされる皆さんの姿っていうものを、まあなんかすごくこう眺めさせていただいたりとかしたんですけれども、まあでもやっぱりなんて言うんですかね、若い人たちが、やっぱり未来に向かって、希望を持って、
はい、
その一歩を踏み出すことができるっていうのは、やっぱりすごく大切なことだと思うんですよね。で、やっぱりマスコミなんかを見てても、なんか今年はどちらかというと、やっぱりその、就職活動をする人たちにとって、まあ有利な、そういう状況が続いてますなんていうことも、マスコミに流れたりとかしますけれども、まあ本当にそういうニュースを見ると、本当になんか、いい社会に少しずつ変わってきたのかななんていうことも感じたりなんかしたりもします。
はい。
まあ一方で、やっぱりいろいろと難しい課題もこれから日本の国には出てきたりとかするので、まあただね、大切なことは、やっぱりこの、新しく、一歩を踏み出そうとするときに、やっぱり未来に明るい将来を描いて一歩を踏み出すことができるのかどうかっていうのは、やっぱりすごく大切なことなんだろうなっていうのを、まあ、やっぱり自分自身もすごく感じながら、
はい、
なんか、この季節をなんか過ごさせていただいて、まあ、そういう意味でも、まあ、桜の花のようにね、ぜひ、ぜひ、なんか皆さんの未来が、こう満開ですごく素敵なものになればいいなっていうことはすごく思いますよね。
思いますね。はい。
ね。
それで、私、私的にはですね、やっぱり春はですね、はい、そういう出会いの季節なので、
はい、
ぜひですね、新しいこちらに引っ越してきた方は、新規のお客さんとしてですね、特にフレッシャーな人、来てほしいですね。うん、
そうですね。
最初は勇気いるから ね、新しいお店入るのはね。
まあ、そうですね。うん、まあでもね、まあ、安倍さんもそうですけれども、はい、やっぱり地域のね、お店も一生懸命頑張ってやってますしね。で、実は、そういうお店に入ったりなんかすると、思わぬ地域のつながりなんかもそこをきっかけにしてできたりなんかして、まあ、そういう意味では新しくね、生活をするにあたって、まあ、今までなかったつながりが、まあそういうところから、生まれてきたりなんていうこともあろうと思いますから、まあぜひ、新しい生活をするきっかけに、まあ新しく、まあ地元のね、いろんなお店だったりとか、地元のいろんなお祭りだったりとか、地元のいろんな集まりだったりとか、まあそんなところを通じて、いろんな新しい出会いを作ってもらいたいですね。
うん、はい、早速なんですけど、ヨゲさん。
はい。
これちょっとまたいつもの、あれで収録なので、リアルタイムではないんですが、
はい、
放送される頃には、すでに総理が、安倍さんがアメリカに行って、トランプさんとお会いして、もう帰ってきてると思うんですけども、
はい。
まだ、その前の話なんですけど、外交の話をいろいろと 少し聞かせてください。
はい。まあ、今回、その、安倍さんが、訪米をして、はい、で、まあ、いろいろとトランプ大統領と、うん、会談をして、はい、まあ、いろいろと、まあ、結論を、得てくると思うんですけれども、はい、まあ、いろんなポイントがあると思います。はい、で、それはですね、おそらく会談結果に関わらず、あんまり変わらないポイントで、まあ、日本の国にとって、はい、まあ、今回の訪米、並びに、まあ、この日本を取り巻く様々な国際環境の中で、まあ、いくつか課題があると思います。はい、で、一つは、やっぱり、その日本の国の平和、そして安全保障、はい、まあ、これを守っていくためには、その北朝鮮問題っていうものをどのように解決をしていくか、まあ、これが極めて重要なポイントになってくるのは間違いがないと思います。で、やっぱり、今の、こう平和安定だけではなくて、やっぱり未来に向けて、はい、この平和や安定っていうものをどういうふうに作っていくのか、
はい、
まあそういうことを考えるにあたって、やっぱりその北朝鮮並びに朝鮮半島の、はい、まあ非核化っていうものはまあ極めてまあ重要な観点ですから、まあここに向けて、まあ日本とアメリカの間でまあいろいろと意思確認をして、いくっていうことはまあすごく大切なことだと思います。やっぱりそのそれぞれの国が置かれている立場を考えたとしても、当然日本が置かれている立場とアメリカが置かれている立場、まあ韓国が置かれている立場、中国が置かれている立場、当然当事国としての北朝鮮が置かれている立場。まあそれぞれが当然違う思いを持っているわけですけれども、まあそんな中で、まあ様々な解決策を導き出すために、まあアメリカと北朝鮮が会談をするっていう、このこと自体は私は前向きに評価をしたいと思いますけれども、ただ大切なのは、会談をするのはあくまでも手段であって、大切なのはそこでから得られる、まあ結果がどういう結果が導き出されるのかっていうことが、まあすごく大切なポイントなので、まあそういう意味において、やっぱり日本の国の主張っていうものを、まあしっかりと理解をしてもらう。まあ特に、まあ日本の国は、なんて言うんですかね。まあ、軍事的な意味で圧力をかける材料っていうのは、残念ながら日本の国が独自で持っている材料っていうのはないですから、まあそういう意味では、やっぱり日本の国として、そういう圧力を自分たちでかけることはできないけれども、やっぱり国際社会の中で日本の国の立場っていうものをしっかりと説明をし、まあそれを理解をしてもらうように取り組みをするっていうことは、まあすごく大切な事柄なんだろうと思います。で、もう一つは、やっぱりその日本の国、やっぱり我が国は、国際社会の中で、まあ自由貿易の中で、日本という国のまあ経済っていうものを成り立たせてる、まあそういう国ですから、まあそういう意味において、やっぱり自由貿易というものを、日本の国として国際社会の中でどういうふうに守っていくのか、まあ特にその孤立主義を深め、また自国の利益最優先って言われているような、そのアメリカトランプ大統領っていうものを、まあどのように、まあ、説得をし、まあ我が国の立場というものを主張をして、やっぱりその自由貿易というものをしっかりと守るということが、国際社会全体が良くなっていくことが、自分たちの国の利益につながっていくんだっていうことを、まあしっかりと、やっぱり伝えていくっていうこともすごく大切なことだと思います。実はおそらくですね、今この放送がされている頃は、国会においても、再び TPP に関する議論っていうのが、結構なされているような状況だと思うんですけれども、まあ、もともと12カ国で TPP の協定っていうものが、まあ結ばれたわけですけれども、まあアメリカのトランプ大統領が誕生をして、まあ彼は、まあ TPP から離脱をするということを決めるわけですよね。で、まあその後、まあいろんな紆余曲折があったんですけれども、まあ結果的には、まあ TPP11、要するにアメリカを除いた11カ国の間で、今一度、この TPP 協定っていうものをしっかりと作り上げていきましょうっていう話が、まあ、日本もかなり主導権を握る形で、まあ進んでいって、で、結果として、今、そのアメリカも、もう一回 TPP に復帰をするっていうことを、まあ考えましょうっていうふうに、まあやっぱりそのトランプ大統領が、まあ方針転換を、まあ、 しつつあるという、そういうまあ実態もあるわけですよね。はい、まあですから、実はその国際社会を見渡してみたときに、今、日本の国が置かれている立場っていうのは、すごく重要ですし、まあ我が国にとって、まあ重要な、
はい、
まあ結論を出していかなければいけない。まあそんな時期に、はい、まあ差し掛かってるんだろうな、ね、ということをすごく感じますよね。
はいはい。少し話戻して申し訳ないんですけど、はい、またほら、北朝鮮の問題だって日本だけ、ね、ほら、拉致の問題があったりとか、
はい、
直接ね、ミサイルの脅威があったりとかっていうのもあるから、はい、そことやっぱりアメリカとは、やっぱりちょっと立場が違う部分も、ね、なきにしもいっぱいあらずだから、その辺はやっぱり当然すり合わせることは必要なんでしょうね、やっぱりね。
うん。まあやっぱりですね、
はい、
さっきも言ったけれども、うんうん、まあそれぞれのね、うん、国々において置かれてる状況っていうのは違うから、はい、まあもちろん拉致の状況もそうだし、うん、まあはっきり言っちゃえば、短距離中距離のミサイルっていうのはアメリカに届かないわけです
からね、うん。
そうですよね。うん、まあもちろんその ICBM とか、はい、その大陸間弾道みたいなそういう長距離のミサイルっていう話になれば、うん、当然アメリカに届くっていう話にもなってくるわけだけれども、はい、でも少なくとも短距離や中距離のミサイルっていうものが、はい、まあアメリカの本土に届くかというと、
うん、
まあそうではない、はい、まあそういう状況っていうものが、
うんうん、
もう厳然たる事実としてやっぱりあるので、
はい
うんうん、で、事実が違えば、
はい、
当然それぞれの国々の受け止め方っていうのも違うのも、う
ん
う
ん、
もうこれも当然の話なんだろうと思います。ただ一方で、やっぱりその国際社会が一致協力をして、
はい、
まあこういう様々な地域の課題とかに解決を、
はい、
なんていうかな、取り組んでいかなければいけない。はい、そして、まあ解決に、導いていかなければいけないっていうことだと思います。はい、で、やっぱりこれは、
はい、
やっぱり、これまでの過去の歴史の中で、
うんうん、
やっぱりそれぞれのその地域間の紛争だったりとか、はい、いろんないさかいっていうものが全世界にこう広がってしまって、
うんうん、
まあ世界中を巻き込んだような大きな戦争になってしまったりとか、
はい、
まあそういういろんな経験とかっていうものがあって、
はい、
今のその、なんていうのかな、
はい、
国連を中心とした、
うん、
まあ様々なそういう国際的な、
はい、
そういう様々な組織的なものの設立につながっていたりとか、
はい、
まあ様々なその安全保障的な考え方につながってきたんだと思います。
はい、
私は、いろいろと議論がありますけれども、うん、まあでもやっぱり日本っていう国は、
はい、
やっぱり国際社会と協調をして、うん、様々な課題に解決をして、
はいはい、
に取り組んでいくっていうのが、
うん、
やっぱり日本の国のスタンスだと思ってますし、
うんうん、
それはこれからも、
はい、
やっぱり日本の国がしっかりと守っていかなければならない、まあそういうポイントなんだと思っています。で、そんな中で、やっぱりアメリカとの関係っていうものは、まあ我が国にとって、まあ極めて重要な意味合いを、
うんうんはい、
果たしているっていうのが、まあこれが、まあ現時点においても、
うん
やっぱりそれは厳然たる事実であったりとかもするので、まあそういう意味では、
うん、
その日米間の連携というものをしっかりと取っていくっていうことは、はい、まあ本当に大切な事柄だと思っているので、うんね、まあそういう意味では、うん、まあ今回の日米首脳会談が、
はい、
まあどういう結果をもたらすのか、
はい、
で、その場でやっぱり我が国の立場、
うん、
そして我が国の思いっていうものをしっかりとアメリカの皆さんにまあ理解をしてもらうっていうことは本当に大切なことだと思います。
ねうん、そういう意味では安倍さんとトランプさんはほら個人的にもいい関係だっていう部分はやっぱりそのいい方向に行くことにつながるのかなっていう期待はしたいですね。
やっぱり我々としてやっていかなければいけないことは本当に二つあって、一つはさっきも言ったように、
はい、
やっぱり将来を見据えて、
はい、
やっぱりその平和や安全、はい、安心を守っていくための、その非核化っていうものを進めていくっていうこと。同時に、
はい、
やっぱりそれを進めるために、ただ単に強硬的な手段に訴えればいいんだっていうのではないんだということだと思います。
はい、
なぜならば、そういう強硬的な手段に訴えられたときに、一番被害を受ける可能性があるのが、やっぱり我々の国なので、やっぱりそういう厳しい現実っていうものも、やっぱりアメリカをはじめとした国際社会にしっかりと理解をしてもらうための、まあそういう役割を果たしていくっていうのも、やっぱり我々の国の役割なんだろうと思っています。まあそういう意味では、本当に難しいですし、ものすごくこう大変な交渉をしなければならない状況ではありますけれども、ただ、この今の瞬間の我々の決断が おそらく未来に大きな変化を与えてしまうかもしれない。
はいはい、
まあそんな時期にあるっていうことは、うん、やっぱり我々一人一人がしっかりと肝に銘じなければいけないことなのかなっていうことはすごく感じます。
はい。陽平さん、先月も聞いたんです、伺ったんですが、はい、国会のお話を聞かせてください。
そうですね。うん、おかげさまで、はい、3月の末で、
はい、
まあ、平成30年度予算が、はい、まあ、成立をしました。
うん、はい、
で、まあ、国会は、うん、必ず憲法で1月中に通常国会が召集をされ、
はい、
まあ、150日間の会期で行われなければならないことになってますし、うん、で、まあ、この通常国会の中で、
はい、
まあ、平成30年度、まあ、予算の話を、はいはい、まあ、していくわけですけれども、うんうん、まあ、それもおかげさまで、まあ、成立をした、はい、ということです。
うん、
で、まあ、そうすると、次には、うん、その、予算とは、まあ、直接関係のない、
はい、
まあ、様々な法律案だったりとか、はい、まあ、条約、
はいはい、
まあ、こういうものが、まあ、これから、いろいろと、うん、まあ、議論を、今も、はい、まあ、されている最中ですけれども、まあ、150日間と言われている、
はい、
まあ、その、決められた国会の時間の中で、うん、まあ、この議論っていうものを、まあ、進めていくということになりますから、うん、まあ、そういう意味ではですね、まあ今各委員会において、はい、まあ様々な法律案っていうものが、まあ審議が今進んでいるっていう状況になります。
はい、
さっき、TPP の話をさせてもらいましたけれども、はいはい、実はその12カ国、
うん、
アメリカも含めた12カ国を前提にした TPP の条約、
はい、
もうこれも国会で承認をされてますし、うんうん、で、それに対応をした国内法っていうものも実は出来上がっているんですけれども、はい、まあ残念ながら作ったのはいいけれども、うん、まあアメリカが離脱をしてしまったので、うん、はい、改めて今11カ国バージョンのこの条約だったりとか、
はいはい、
あと国内法の整備、
はい、
まあ、12カ国とあんまり変わらないんですけれども、うん、ただアメリカが抜けた分、
はい、
もうじゃあそういう、こういう約束はやめましょうとか、まあそういうことがいろいろとあるんですけれども、まあ、そういう条約なんかが、
はい、
まあ、今、審議をされていたりとかっていうようなことがあったりとか、はい、あと、なんて言うんですかね、まあ、今国会のいろいろと重要法案みたいなものが、まあ、あって、
うん、
まあ、例えば、私が、所属をしている経済産業委員会なんかだと、はい、
うん、
その生産性を向上させていくための様々な法律案だったりとか、で、その法律案の中には、その設備投資を進めれば、税制上の様々な恩恵を、こう、
はい、
なんていうのかな、うん、与えることによって、はい、なんとかそういう生産性を上げていくような、そういう取り組みを進めていきましょうとか、はい、まあそういう様々な、まあ法律案っていうものが、まあ今、審議をされているというような状況になります。はい、ただ、一方で、
うん、
マスコミでも報道されてますけれども、はい、まあこれからの、うん、法律案の中には、
はい、
まあそれこそ、働き方改革の話もあります。また、同時に、いわゆる、IR ですね。
うん、
まあ、これもすごく、こう、賛否が分かれるような法律案ですけれども、
はい、
いわゆるその統合型リゾート、
はい、
まあ、カジノ解禁とかっていうような話もありますけれども、はいはい、まあ、そういうものをどういうふうにやっていくのかっていうことも、今国会で、まあ、議論がされるっていうようなことにもなっていたりとかします。
はい、
で、当然ですけれども、まあ、いろんな文書の問題もありますし、まあ、ここに来て、いろいろと、その、政府に対する、その、疑惑だったりとか、やっぱりそういう国民の皆さんからのご指摘なんかもたくさんいただいている中で、まあ、こういう疑惑解明みたいなものを、まあ、どのように、やっていくことができるのかっていうことも、まあ、今国会の、まあ、大変大きなテーマになっていくと思います。ですから、そういう意味では、まあ、さっきは日本を取り巻く国際社会、
はい、
まあ、大きな話もさせていただきましたけれども、うんうんうん、まあ、そういうものも含めて、やっぱり、これからの後半国会っていうのは、
うん、
すごく大きな問題もはらんでると思いますし、はいはいはい、まあ、一方で大切な法律案っていうものも、
はい、
また条約も含めてたくさん、議論がされていくので、まあ、そのあたりを含めて、
はい、
まあ、国民の皆さん、市民の皆さんには、注目をして見ていただけるといいのかな、ということはすごく思いますよね。
テレビだと、結構、 手広くこう情報をくれる感じはしない感じもするので、自分たちでも情報を取りった方がいいですね、そういうのはね、どんどんね。
そうですね、やっぱり、うん、そのどうしても、はい、まあ、マスコミの皆さんも一生懸命頑張ってくださってるんだけれども、うん、はい、やっぱり決められた時間、うん、まあそういう資源の中で、うん、まあどういう形で報道するかっていうのは、うん、まあいろんな工夫をしながらやっていただいてるんだと思います、うん、はい。でも一方で、うん、まあ様々な議論っていうものが行われているので、うん、まあそのあたりを、やっぱり直接、はい、まあ今はその IT なんかも、はいはい、普及をして、はい、例えば国会のそれぞれの審議の様子なんかっていうものは、うんうんうんうん、まあすべて、中継がインターネットでされてますし、またアーカイブで全部残ってたりとかもするので、はい、うん、過去の審議の内容なんかも見れたりとかしますから、はい、まあぜひ、そういうものを見ていただくっていうことも、すごく、はい、面白いんじゃないのかなっていうことは思いますね。はいはいはい、まあいずれにしてもですね、うん、本当にですね、今、政治がこれだけ厳しい状況の中で、まあ、どれだけ責任を果たすことができるのかっていうのは、はいはい、おそらくものすごく大切な課題だし、はい、まあ、国民の皆さんの期待をしているような事柄だと思います。うんうんうん、まあ、私もですね、はい、やっぱり、特にね、やっぱりね、若い世代、はい、ちょっと、ここで奮起をして一生懸命頑張らなきゃいけないな、なんていうことも、まあ、すごく感じてたりするもんですから、はい、うんうんうん、まあ、一生懸命頑張ってですね、はい、やっていきたいと思います。うんうんうん、もちろん、はい、実は、明日からも、はい、ね、地元でおみこしかついたり、あ、はい、まあ、様々な、ね、場面場面で、はいはい、いろいろとお邪魔をすることになると思いますので、
うん、そうですね、直接ね、まあ、お会いした時みんな声かけてほしいですよね。
そうですね。
どんどんどんどんね、そう。そう。
おかげさまでね、うん、ありがたいことに、うん、地元で皆さんから、洋平ちゃん、洋平ちゃんって呼んでいただいてるのが本当にありがたくて、で、やっぱりそういうところで、ちょっとした一言、うんうん、ちょっとした意見、うん、それはもちろん、お叱りもあって当然なんだけれども、はいはい、やっぱりそういう一言があるかっていうのが、はい、すごく、やっぱり政治家にとって大切だなっていうことを感じます。で、やっぱり政治って、すごく難しいなと思うのは、はい、やっぱり、ね、はい、安倍さんと僕だって考え方は、もちろん違うじゃないですか。で、この、うん、ね、番組の制作に関わってる皆さんだって、それぞれ考え方違うわけじゃないですか。ね、はい、1億2000万人、日本の国民がいますけれども、誰一人として同じ考え方を持ってる人ってのはいないわけですよね。はい、でも、そういう皆さんの思いっていうのをしっかりと受け止めて、やっぱり一つの結論っていうのを導き出していくっていうのが政治の仕事なんだと思います。はい、で、そのためには、やっぱり一人でも多くの皆さんからいろんなお話を聞かせていただくっていうのが、やっぱりすごく大切なことだと思います。はい、別に私だけには限らず、はい、やっぱりそういう政治家として仕事をしている人もいますし、はい、これから政治の世界に入ろうとしている人もたくさんいますし、はい、ぜひ、いろんなこう会話をしてもらう中で、まあ、そんなものをしっかりと伝えることができればいいんじゃないかなと思います。はい、うん、
来月はちょっと花粉が荒くなってるといいですね、吉さんね。
そうですね。うん、まあでも、はい、いい季節で、外で活動することも皆さん多いと思いますから、はい、元気いっぱい頑張りましょう。はい、
ちょっとですね、風邪をね、こじらせたりすると、なかなかこうやって治んないんで、やっぱりちょっと早めにお医者さんに皆さん行きましょう。ということで、来月も聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東京。